ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめに拉致問題インフォメーションです。6月12日にニューヨークで行われた国連安全保障理事会は決議第1874号を全会一致で採択しました。同決議は5月25日の北朝鮮による再度の核実験実施を強く非難し、北朝鮮および各国が取るべき追加的な措置を決定しました。すなわち2006年の北朝鮮による核実験を受けて採択された決議第1718号で定められた諸措置に加え、武器禁輸、貨物検査、金融面での措置など一層強い内容の措置を含んでいます。また6月16日日本政府は北朝鮮に対する措置として新たに2つの措置を取ることを決定しました。その一つは北朝鮮に向けた全ての品目の輸出を禁止すること。2つ目は対北朝鮮の貿易・金融措置に違反し刑の確定した外国人船員の上陸およびそのような刑の確定した在日外国人の北朝鮮を渡航先とした再入国を原則として許可しないことです。これは北朝鮮が拉致問題について去年8月に合意した調査のやり直しに未だ着手していないことなど、具体的な行動をとっていないこと、核問題について6者会合において検証の具体的枠組みに合意しないなど非建設的な対応を続けていた中で核実験を実施したこと、さらにミサイル問題についてもミサイル発射を強行したことなど、北朝鮮をめぐる諸般の事項を勘案し、これらの措置が必要と判断したものです。日本政府としては、日朝平壌宣言にのっとり、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して、日朝国交正常化を早期に実現するとの基本方針に変わりはなく、我が国が北朝鮮に対して取る措置は、北朝鮮側が拉致、核、ミサイルといった諸懸案の解決に向けた具体的な行動を取る場合には、いつでも諸般の情勢を総合的に勘案して、その一部または全部を終了することができるとしており、そのような行動を速やかに取るよう北朝鮮に強く求めています。日本政府は北朝鮮が去年8月の日朝実務者協議の合意に従い権限を与えられた調査委員会を立ち上げ、拉致問題の解決に向けた 具体的行動を取るため、すなわち生存者を発見し帰国させるための拉致被害者に関する全面的な調査を開始するのと同時に、日本側としても人的往来の規制解除、航空チャーター便の規制解除を行う旨の方針は引き続きこれを維持する考えであるとしています。この機会に改めて北朝鮮が具体的な行動を取ることを求めるとしています。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。6月19日米韓首脳会談について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
6月16日にワシントンでオバマアメリカ大統領とイ・ミョンバク韓国大統領の首脳会談が開かれました。米韓首脳会談は今年2回目ということになります。今回の米韓首脳会談は、4月に北朝鮮がミサイルを発射し、また5月には核実験を行うと、そういう状況があった中で、主として北東アジアの安全保障に関わる問題、北朝鮮の脅威という問題について、両者が議論をしたということになろうかと思います。もちろん両大統領は今回の4月のミサイル発射、5月の核実験というものを、これを決して受け入れられないと、北朝鮮がそういう行為を取ることを強く批判をいたしましたし、その上でオバマ大統領は、北朝鮮の核あるいはミサイル計画というのはアジアと世界の平和と安全にとって重大な脅威であるということを強調いたしまして、国際社会は朝鮮半島の非核化というのを精力的に追求していると、ですから北朝鮮に非核化の道を歩むということを強く求めましたし、そしてアメリカは決してその北朝鮮を核保有国として認めることはないということを強調いたしました。この点についてはもちろんイ・ミョンバク大統領も、どのような状況がかであってもですね、北朝鮮が核兵器を保有するというようなことは、決して許さないんだということをイ・ミョンバク大統領も同様に強調いたしましたし、また国連の安全保障理事会が制裁を今実行するという決議に基づいて制裁を行うということになりましたが、その制裁を強力に実行するということをイ・ミョンバク大統領も強調したわけであります。今回の首脳会談では米韓両国は、米韓同盟のための共同ビジョンという、その文書を採択いたしました。ここ数年かけて準備をしてきたものでありますが、いわば21世紀の、新しい米韓同盟の姿、未来のビジョンというものを合意したものを出したわけでありますが、そこで、アメリカは明確に核の傘を含む拡大抑止、を、韓国に提供すると、そのコミットメントを、その約束というものを確認いたしまして、韓国の安全防衛というものをきちっと守るということを明確にいたしました。北朝鮮が核実験を行った後、韓国内では、韓国もまた核を保有する必要があるんではないかという、そういう議論も出てきていた状況下で、アメリカがきちっと核の傘を提供すると、したがって、韓国が独自に核武装の道を選ぶ必要はないと、いうことを、きちっと韓国内で納得してもらうという、意図もそこにはあったと思います。この点については北朝鮮は今、アメリカが核の傘を提供することはむしろ危険だと、核の先制攻撃論だというような批判をしておりますけれども、それは全くその批判は見当違いであると。むしろアメリカが核の傘を提供することで、 韓国は自分が核武装の道を選択することはないということであります。核の拡散というものをきちっと防げるということにもなりますので、まあ、核の傘はむしろ北東アジアの平和と安全にとっても意味があるということが今回再確認されたかと思います。今回の、まあ、首脳会談を通じて、すでに申し上げましたように、北朝鮮の核ミサイルというものを決して許容できないと、まあ、それを態度を改めるようにということをで、米韓両国首脳は合意したわけでありますが、まあ、同時に今回、北朝鮮の前にはですね、別の道も開かれているということを特にオバマ大統領は強調いたしました。まあ、別の道というのは北朝鮮の人々が平和、まあ、そして経済発展、まあ、経済的な機会というものをまあ、それによって得られるような道であるということでありまして、でその、まあ、道を進んで、それなりの成果を出すというためにはですね、まあ、もちろん平和的な交渉を通じたのみだということを強調したわけですが、その平和的な交渉というのはどういうものかといえば、朝鮮半島に完全な検証可能な非核化をもたらすものであるということを強調いたしまして、オバマ大統領とイ・ミョンバク大統領はともにそういう道を北朝鮮が選択するように強く求めたというわけであります。まあ、今回の米韓の首脳会談の結果、北朝鮮に強いメッセージを発することになったと思われます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。日本政府は拉致問題の解決には幅広い国民の支持と理解が不可欠と考え、国内世論をより一層喚起するため、拉致問題に関するさまざまな広報活動を行っています。今週は政府が行っている国内向けの広報活動についてご説明します。これまでに主にどのような広報活動が行われているのでしょうか。まず拉致問題啓発のための印刷物としては、拉致問題の概要や拉致被害者の個々の事案を説明した北朝鮮による日本人拉致問題と題したパンフレットやポケットサイズの小冊子のほか、拉致問題に関する北朝鮮側の主張の問題点を詳細に解説したパンフレットなどを作成し配布しています。映像による広報活動も積極的に行っています。一つはアメリカ人監督により制作されたドキュメンタリー映画恵みの上映会の実施です。この映画は拉致被害者横田めぐみさんの拉致事件を中心に、拉致問題の経緯や被害者ご家族による救出活動を描いたもので、これまでに国内のおよそ200の学校において生徒や先生、父兄らを対象にした上映会を実施しています。日本政府自らも拉致問題啓発 DVD、拉致許されざる行為やアニメ恵みの DVD を制作し、全国の自治体をはじめ関係機関に配布しています。特にアニメ恵みの DVD は全国およそ4万の小中学校高校やおよそ3300の公立図書館に配布され、これまでに多くの学校で上映会が開催されました。また全国のレンタルビデオ店での貸し出しやネットカフェにおけるネット配信サービスも行われており、特に若い世代を中心に拉致問題への理解を深めてもらう上で大きく役立っています。アニメを見た小学生からは、拉致された人の家族の方の気持ちを考えたらとても辛くなった、二度と怒ってほしくない、中学生からは 横田めぐみさんや拉致された人々が早く日本に帰ってきてほしいです。こんなことは二度と起こってはいけないといった感想がたくさん寄せられています。最近行われた新たな広報活動にはどのようなものがあるのでしょうか。去年2008年度には新たに民間団体から拉致問題啓発のアイデアを募集し、政府と団体が連携して実施するという取り組みを行いました。そして応募されたものの中から拉致被害者全員の救出に向けたメッセージと図柄を宛名面の花壇にあしらった郵便はがきを作成するというアイデアを採用し、今年2009年3月、18万枚のはがきを作成して、拉致被害者の田口八重子さんの出身地である埼玉県川口市周辺の郵便局で販売しました。このはがきは発売から2ヶ月でほぼ完売となっており、良好に売り上げていることから、今後、他の地域での販売が検討されています。この民間と連携した広報の取り組みは、今年度も引き続き実施することとしています。今週は、日本政府の拉致問題に関する国内向けの広報活動をご紹介しました。来週は、海外に向けた広報活動をご紹介します。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、松本京子さんの幼馴染で、現在、米子市立美穂中学校同級生、松本京子さんを支援する会で活動しておられる、幼馴染の矢倉治さんからのメッセージをお届けします。このメッセージは2007年に収録したものです。松本京子さんは1977年10月、29歳の時に鳥取県で、自宅近くの編み物教室に向かう途中に拉致されました。矢倉さんは、京子さんの失踪事件後、お兄さんのはじめさんが京子さんの救出活動を続けられてきたことや、2002年に5名の拉致被害者の方々が帰国して、ご家族や友人との再会を果たしたことについて語られています。
おい、京子さん、元気かや？私は、あんたの家の三軒隣の住宅のおさむです。テレビの報道で帰国された被害者の方々を同級生が温かく迎えて歓喜する姿が毎日のように流れました。その時私は思ったのです。松本京子を救援するために支援活動を同級生が一丸になって実施しようと、各地の同級生に相談し、主意書を作り、お兄さんの活動を支援することで、救出活動に参加することにしました。一口募金や署名活動、同級生の娘さんによるピアノ演奏会の開催、各地の集会への参加、街頭アピール活動など、積極的に参加し、その甲斐あって、平成18年11月20日に政府の認定を受けることができました。もちろん、私たちだけではなく、和田地区の自治会や町民の方々、多くの県民、市民の方々も協力していただきました。活動して思うことは、ご家族はもちろんのこと、同級生や市民の方々すべての人々が北朝鮮による拉致行為は絶対に許すことのできないことであり、あなたがどのような状態であっても頑張って生き抜き、一日も早く帰国できるように切望し、活動に参加をしていただいていることです。あなたも希望を失うことなく、お母さんやお兄さんのことを思い頑張り抜いてほしいと思います。
松本京子さん、 お聞きいただけましたでしょうか。幼馴染の矢倉治さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。今週は拉致被害者原田明さんのふるさと長崎を歌った懐かしいヒット曲、内山田浩とクールファイブの長崎は今日も雨だったをお届けします。1969年2月に発売されたこの曲は、男性コーラスの美しいハーモニーで多くの人たちを魅了しました。それでは内山田浩とクールファイブで長崎は今日も雨だったをお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。内山田浩とクールファイブで長崎は今日も雨だったをお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。 そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回内容を週替わりでお届けしています。夜10時33分からは周波数 9585kHz、 夜11時30分からは周波数 11825kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜12時からは周波数13725kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz、 夜2時からは周波数 9820kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。